私は2023年度に英語で合格しました、大音和弘です。これから私の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。私が通訳案内士、その資格取得を目指そうと思った動機、背景としましては、子供の頃に海外生活をしていたこと、これはアジア、香港ですけれども、小学校、中学校、計9年間、過ごしておりました。その後、高校、大学は日本ですけれども、企業に勤めてから海外駐在を延べ14年間、これはヨーロッパ、北米、そして中国、3つのエリアに駐在しておりました。その経験から、英語や異国文化への理解、そして身についた国際感覚などを生かしまして、日本と海外とのビジネスや交流に役立ちたいと考えておりました。英語の能力ですが、そうは言いましても私、もともとブロークイングリッシュというところもありまして、最近ではさらに壊れてきておりまして、なかなか言葉が出ないというところもございます。まだまだこれから改善の余地があるというふうに前向きに捉えております。今から10年ほど前に、英語に関する資格について調べておりましたところ、通訳案内士という資格の存在を知り、この資格に興味を持ちました。その時は、日本の歴史や地理の試験について、どの程度の難易度なのかも知らずに、一次試験さえクリアすればなんとか取れるんじゃないかというような甘い考えがありました。それでは、次に、第一次筆記試験につきまして、まず私の受験の履歴を簡単にお話しさせていただきます。一次試験を通過するのに実は6回受験しております。第1回、こちらは2016年でありました。この年は日本歴史のみが合格で、翌2017年は残った地理と一般常識でありましたけれども、日本地理が不合格となりました。この2回の受験の敗因は、現業がサラリーマンで忙しいということを言い訳に、また合格に向けた姿勢、また取り組みというところが甘かったというふうに考えてございます。日々の仕事は朝から晩までかなり忙しかったのですが、一次試験の1ヶ月前から準備を始めるような状況でした。落ちた科目の自己採点の結果も合格点を大きく下回るものだったと記憶しております。翌2018年、3度目の海外駐在が実は決まりまして、その1年目で、新たに仕事を覚えるという必要があったために、一次試験の受験は見送りました。2019年は今までの反省から、1月頃から準備を開始し、8月の一次試験がある週末に一時帰国をしまして、免除の英語以外、計4科目を受験しました。結果は日本歴史のみが不合格というところで、これは1問分の得点が不足していました。2020年の、こちらコロナの期間を経まして、ここはスキップしましたが、その次の受験は21年。英語以外の計4科目を受験して、今度は日本の地理が不合格と、これも1問分の得点の不足という結果でありました。その翌年22年は残った日本地理1科目にもかかわらずまた不合格となりました。これは1点の不足という結果であります。残り1科目ということで、まず受かるであろうとということで、もう一段の努力を怠ったという結果です。ここで改めて上山先生の合格するもしないもあなたの決心次第という言葉を、その動画を思い出しまして大反省し、昨年2023年は4科目を受験してすべて合格と、ようやく一次試験を通過しました。経緯を長々とお話ししましたが、それでは次に各科目の対策についてお話しいたします。外国語は英語ですけれども、 TOEIC 900点以上により試験を免除しました。この年のスコアは940点でした。 英語については、客観的な自分の実力というものを確認したいというところがありまして、ここ10年ほどは毎年受験しておりました。一次試験の科学受験科目を減らすために本来英検1級というものの取得が望ましいと思いますが、私の場合はまだまだ勉強が不足しておりましたので、まあ TOEIC というところを選びました。先ほども述べましたが、2018年から、中国に駐在をしておりましたので、中国国内にて TOEIC を受けておりました。余談ですが、中国の TOEIC 会場は、まあ、日本と同じように大学や専門学校を会場としているのですけれども、まあ、会場ごとの試験環境のばらつきが大きくてですね、机のサイズがとても小さかったり、また音声の聞こえがとても悪かったりと、さらには試験官の声が大きすぎたりと大変でした。ある時など受験者がボールペンを使ってマークシートを塗りつぶしており、それに気づいた女性の試験官がその受験者に対して大声で注意をしたために、リスニングの音声がまるで聞こえない状態となり、その場はカオスとなりました。私の TOEIC の勉強法としましては、本を買って使っていたのですが、まあ、例えば応文社の TOEIC L&R テスト990点攻略というものがあります。私900点台、取れたりまた取れなかったりというところもありましたので、まあ、990点攻略というタイトルに惹かれて、まあ、購入しました。過去の出題傾向がよく調べられているもので、付属の音声 CD、 これをウォークマンに落としまして繰り返し聞き演習を行うことで試験に慣れていくというところで、この本はまあ良いものだという印象を持っております。続きまして、日本の地理です。2023年に74点で合格しました。5回の不合格のうち、地理は4回不合格でした。5分の4を占めており、私の最大の弱点であります。過去1年を、最後に、高校1年を最後に、地理から遠ざかっておりましたけれども、まあ、小山先生が作成されました傾向と対策、こちらを活用させていただきました。この傾向と対策ですが、過去問を細かく分析されており、問題作成委員の編成に始まりまして、年度別の問題数、また大問小問の配点構成、また、地理でありましたら、写真や地図の枚数の出題の履歴、さらには、回答を2択に縛った後の、どちらが正解か迷った時の、最後の手段としての正解番号の規則性の分析と、上山先生ならではのユニークな分析がなされています。この傾向と対策は、時間のない受験者に大変効率的で貴重なインプットとなるものです。毎年更新される、先生の解説動画は携帯にダウンロードしておき、繰り返し先生の説明を聞きながら資料中の項目、重要度の強弱を捉えることと、過去問を解いて出題の傾向や何を事前に調べておくべきかなど、上山先生が言われる問題の作り手の考え思考も想定することは大変重要であるというふうに考えます。解説動画の音声は通勤時にも聞いておりました。会社での昼休み時間には特訓1800台、こちらを活用していました。まあ、何度も間違える項目、覚えられない項目というものがあり、昔ながら、私90類でありますので、単語帳に書き出して繰り返しめくるということで脳に定着させるように努力しました。これは例えば山の名前、島の名前など地名とかその位置につきましても、単語帳に簡単な絵を描いたりしながら覚えるようにしました。次は日本の歴史です。23年に80点で合格しました。日本地理と同様に上山先生が作成された傾向と対策を活用しました。 この科目でも上山先生の教え通り過去問の傾向の把握というものは肝となると考えました。まず日本史の時代区分と各文化の特徴という日本歴史全体の大きな流れが A4 一枚にまとめていただいておりまして、これを使いその概略を抑えつつ、その後各時代における主要人物とその成した事柄の理解と、また日本の世界遺産とリンクした文化財の記憶というものは必須でした。傾向と対策に書かれている取材が予想される重要事項というページの青字赤字この箇所、そして昨年や近年世界遺産登録された内容についても詳細に取りまとめていただいておりますので、重要事項のまとめというですねバイブル的なページがあるんですけれども、この部分をすべてチェックで星の数の強弱を見ながら一つ一つ単語帳に書き出しながら暗記に努めたというところです。この数年は写真問題は減少傾向ですけれども、フラッシュカーズデラックスというアプリを携帯にダウンロードし、上山先生の日本に出る写真、日本史に出る写真というタイトルのものを建造物、文化財、そして絵画など、その知識として必須なもの、この記憶にですね大変便利で繰り返し使わせていただきました。続きまして一般常識ですが、37点で合格しました。使用しましたのはやはり一般常識の傾向と対策、そして観光白書であります。捉えどころのない科目という印象ではありますが、やはり過去問を解くことによってのその傾向から、例えば取材実績のある数値情報、専門用語、これを単語帳に書いて覚えるという手法です。これは口から反射的に答えが出るようになるまで繰り返しました。2016年は準備不足でこの科目不合格でありましたが、それ以降はこの方法により毎回合格しております。23年度の試験では出題傾向が変わっていたというところがありました。訪日外国人旅行者の国名とその順位、旅行支出額のような数値等の暗記、それでもこのような情報はですね最低限必要なものというふうに考えますので、準備が必要と思います。それら暗記の必須事項については重要語句のその箇所がハイライトされている観光白書、こちらはプリントアウトしていただきまして、それを入手して観光白書からそのハイライト部分をピックアップするというところを行っておりました。通訳案内士の実務であります。こちらは35点で合格しました。この科目も同じく傾向と対策、そして学習の仕方というものがついた観光庁研究テキストというものを使わせていただきました。観光法令やコンプライアンス、宗教の特色、食事を含めたその理解、緊急時、非常時の危機対応、これらも、私一つ覚えですが単語帳を活用しての暗記に努めました。他の科目とはやや異なり、試験では選択肢に、文がですねずらりと並んでいるというところで、焦るのですけれども、きっちりと各選択肢を読みまして、正しく正誤の判断、それがなぜ正しい、もしくはなぜ間違いであるかというところが判断できるように過去問を繰り返しておくということが重要と考えます。実際の試験問題も短めでありますので、やはり意識的に速読を行うというその練習というものは必要であると考えます。続きまして第一次試験の受験の感想であります。2023年は日本地理では想定していた北海道の問題が出ず、あと上山先生から前日にお告げがあったにもかかわらず、まさかの沖ノ島の場所を問う問題で、迷った挙句に間違えたり、また一般常識では先ほども申しましたが定番の訪日旅行者の数ですとか消費額、このような数値問題が出ないというところで 実は試験後はもやもやとして、ああまた来年も受けるのかとひどく落胆しておりました。通常ですとその日のうちに自己採点を済ませるのですけれども、今回はもう結果の通知が来るまでは待とうかと思ったことです。しかしながらやはり努力してまいりましたので、翌日の夜には気を取り直しまして自己採点を行ったところ、結果まさかの4科目合格というところで、これは大学の合格発表以来ぶりに感激しました。と同時にですね、上山先生への感謝の気持ちが溢れてまいりました。続きまして第二次口述試験の対策であります。私の勉強法はですね、日本的辞書英文説明300選、こちらを繰り返し読むというところから始めました。そして付属の CD を携帯また音楽プレイヤーに入れておきまして、特に通勤時は繰り返して聞いておりました。また2020年、22年に出題された、この期間に出題されたプレゼント外国語訳のテーマについては、なるべく自分で話せるように、知っている単語というものを使いながら、自分の知っている文法というところを駆使しまして、作文をすると、そしてそれを覚えるようにしました。実際はそれを丸覚えするというよりは、やはり各テーマのキーワード数個程度を頭に入れておくというところで、これも単語帳を使って、覚えていくということを行いました。ただ知っておくべき範囲がですね、膨大であるということから、これは一体どうするべきかというふうに悩んでおりましたところ、先生より、合格の方程式というところのご案内をいただき、すぐ、参加の、申請をいたしまして、11月12日でしたけれども参加させていただきました。先生の講義にて、外国人観光客の求める情報につきまして、その階層を意識して展開していくというお教えをいただきまして、私のプレゼンの英文構成というものを今一度整理して取り組む必要があるというところを再認識いたしました。また外国語訳はなるべく聞いた情報を全部メモしたいという私の性格上、肝心な内容を聞き漏らすというのが懸念でありましたが、これも固有名詞また数字というところをポイントを置いてというところをご指摘いただきまして、改めて参考になりました。こちらの講義を受けさせていただいたというところで、試験日までの準備また取り組み方というところの指針が見えまして、それまでもやもやしていた頭の中がすっきりしました。知識もそうですけれども、それ以上にホスピタリティの重要性というところ、こちらを認識できたというところが大変に貴重な機会でありました。続きまして第二次口述試験の実際、こちらについてご説明いたします。試験会場は神田の神田外語学院、時間は朝一番の10時からというところでした。試験会場ですが、まず1階で受付、その後5階へ行きで2階の控え室へ移動というところで、これはスムーズになされたと思います。そして10分程度経過する前に、5名ずつが控え室から各々の面接室へと移動するという流れでした。面接室の入り口ドア、横の椅子に待機しまして、だいたい3分ぐらいで、試験官から入るようにというふうに指示がございました。試験官の特徴でありますけれども、日本人の試験官、この方は40代と思われますが、女性、優しい雰囲気の方で、はっきりと話されて聞きやすい、口調でありました。外国人の方、こちらは40代の男性というふうに思いましたが、発音は、それほどはっきりとではないんですが、イギリス英語のように捉えられました。やはり優しい語り口でありました。日本の試験官から、筆記用具は使っても、メモを取ってもいいけれども持ち帰ってはいけませんという注意事項のコメントがあり、続けてプレゼンのテーマ説明がありました。そのテーマは人形浄瑠璃、 兼六園、合気道、この3つです。私はもう兼六園と聞いた途端に、そのテーマに、プレゼンのテーマに選びました。プレゼンの内容はですね、大体、概要ですけれども以下の通りです。兼六園、こちらは石川県の金沢市にある公園です。回遊式庭園、そしてこれは日本三名園の一つですと。三名園の残りの2つはということで、岡山の後楽園、水戸の偕楽園というところの説明を加えました。後楽園の特徴、公園の特徴は回遊式庭園というところをもう一度言いまして、雪吊り、冬には雪吊りというもの、また灯籠と、灯籠が有名ですよというような説明にいたしました。プレゼンの後の試験官との質疑でありますけれども、改めて英語の試験官からどんな庭園ですかと問われましたので、私の説明が至らなかったのかなと思い、日本庭園で三名園の一つです答えて、その次の質問は、じゃあ具体的に何があるんですかというような質問でしたので、やはりプレゼンの内容と同じく、池がございますし、その周りを歩けます、そして、石灯籠が特徴的です、また冬には、雪吊りというものが名物ですよということを説明して、どうも内容シンプルすぎたかなと思いまして、金沢行ったらお買い物どうですかというような提案をしました。ただ、その時ですね、近江町市場というところを言いたかったんですけれども、その名称が出てこないという状況に陥りまして、これはまずいと思いましたので、とっさに、金沢は、漆器でも有名ですと、輪島でちょっと遠いと思うんですけども、漆器でも有名ですというところで紹介しまして、お買い物もお楽しみくださいというふうな形で、提案しました。そこで Q&A は終了しております。次に、外国語訳であります。テーマは抹茶でした。こちらは、ちょっと割愛させていただきます。一通り、訳せたと思っております。最後に、シチュエーションにつきましては、条件は4人組、そのうち2人は日本旅行、日本の経験者ということでありました。でシチュエーションは、抹茶と和菓子を出す店に来ましたけど、お一人が抹茶は好きではないというところでした。でこれに対する私の回答というところですけれども、こちらから先に質問しながら、回答していく形で、対応してきました。私の方から、抹茶はお好きではないのですかというふうに切り出しまして、その方は、試験官の方は抹茶はどうも好きじゃないというふうに首を振りながら、ただ母国イギリスではとってもポピュラーなんだけどねということをおっしゃられました。試したことはありますか、味が嫌いなんですかというような形でお聞きしましたところ、飲んだことはあるんだけどもギブアップしたんだよねということでした。そこで私、同調するような形で、私も苦味はちょっと苦手ですというようなお話をしまして、他にどのような飲み物がお店にあるか聞いてみますということで提案しました。例えば、他の種類のお茶はどうですかということで、ちょっと続けて聞いてしまったんですけれども、そして私の好きなほうじ茶というものを、提案するということで、ほうじ茶なんかいかがですかということで、ちょっとやつぎばやに質問してしまったわけですが、そしたら試験官はですね、それはどんなお茶ですかということで聞かれたので、ローストしたお茶ですよと、香ばしくて美味しいですということで、ご説明しましたところ、紹介しましたところ、試験官の方は、試してみますとおっしゃられて、でここでですね、外国人試験官の方、面接を終了させようとしてました。もう終わるのかなと思ったところ、日本人試験官の方が時計を見て、まだまだ時間ありますよというような指摘をされました。そこでもう一問、質疑応答ということで、続きまして、他に何かおすすめありますかとおっしゃられたので、私は和菓子でしたら、例えばちょっとこれ適切だったかわからないんですが、羊羹などいかがですかなどと申しました。歩き疲れていたら甘いものがいいですよねというところで、おすすめしたところ、いいですねとおっしゃられて、 ここで二次試験が終了となりました。感謝を伝えまして退出したというところであります。二次試験、受験の感想でありますが、その試験の後ですね、他の時間帯の情報をいろいろ見るにつれまして、私はお題と、あとその試験官の方に恵まれたんだなというふうに、つくづく思いました。ハローのメルマガ無料動画、無料教材というところを使わせていただいておりますけれども、まず試験に向けてですね、準備しようというふうに調べて、ネットで調べている過程で、上山先生のホームページ、ハロー通訳アカデミーを発見しまして、その出会い以降、2016年ですね、メルマガにも登録させていただきまして、先生の毎年更新される資料や動画、には大変お世話になりました。また先生から配信されるこのメルマガはですね、漏れなく拝見して勉強の励みとさせていただきました。日々サポートしていただいているというふうな感じです。とてもありがたかったです。私、繰り返しになりますが、一次試験をクリアするのに時間が大変かかりました。2020年にはコロナ禍によりまだ中国駐在しておりましたが、日本へ一時帰国ができないというような状況であったためにに、19年にあと1教科というところでありましたが、20年には受験を見送るというところ、あと日本史のみというような試験科目免除のメリットが生かせないということになり、大変ふてくされておりました。その当時ですね、その虚しい気持ちを上山先生にメールにて打ち明けたのですが、このような取り留めのないメールでありましたが、上山先生よりご丁寧にお返事を頂戴しまして、プラス思考へ切り替えるようにというご指導をいただきました。おかげさまでなんとか今回に合格に至っております。改めて御礼申し上げます。今後の抱負でありますが、その前にですね、まず3月の20日ですけれども、祝賀会、合格祝賀会というものに参加させていただきました。これは今までですね、動画で拝見しており、このような場に私も参加できるのかなというふうに想像しておりましたが、実際にですね、参加させていただけることになりました。6時間という非常に長いかなというところで感じておりましたが、実際は皆様合格者のご挨拶とか、あと名刺交換、非常に有意義な時間をいただきました。そしてお料理ですね、たくさんいただきました。その後にバイオリン演奏という非常に美しい曲もお聞きしました。ありがとうございます。受験生、これをお聞きのですね、勉強されている皆さん、私のようにですね、時間がかかってしまう場合もありますけれども、続けておりますとですね、必ずチャンスが巡って合格に至るというところを私が、体験しましたので、皆さんも祝賀会、合格祝賀会の参加を目指してですね、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。そして今後の抱負、私の抱負でありますが、定年まであと1年ちょっとという状況がございます。そして、通訳案内士としてですね、知識レベルの向上というのはまだ一段と必要かと考えておりますので、それまでの時間、自分の足で観光地、そして人気スポットの往復と、下見などをですね、行ってまいりたいと考えております。以上となります。私の合格体験談は終了させていただきます。最後までお聞きくださいまして誠にありがとうございました。